仕組み系ポッドキャスト。こんにちは、エグゼサポートの勝又です。日本アントレプレナー学会の清水さんとお送りします。本日のテーマは、シナリオプランニングでコロナ危機を乗り切ろうについてお話をしていきます。清水さん、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
今ですね、まさにそのコロナの、影響がかなり大きい状況ですけれども、はい、いわゆる第一波と言われているものが若干収束してきたかなっていう状況で、ただ、はい、この今後ね、第2波、第3波が来るんじゃないかというところで、まあ、日々ね、新聞とかニュースとか、テレビとかでも騒いでいますけれども、なんかそういう、はい、なんか兆しがちょっと見えつつもあるし、まあ、どうなるかわからないっていうような、非常にこう不安定な、ね、状況だと。
はい、
で我々ね、このビジネスとして、まあ、今までずっとこう仕組み経営の話を当然ね、してきた中で、仕組みはできてるんだけれども、そのビジネス環境によってその仕組みがどう生きるかっていうのが変わってくるわけなんですよね。
そうですね、
はい、なので常々内部的にこう仕組みを考えるっていうものプラス、その時代とか市場とかこの世の中の流れっていうのを予測しながら、うん、それをこう形を変えていくとか、まあ、適用していかなきゃいけないっていうのが必ず来るんですけれども、
は
い、まさに今このコロナの時代っていうのはそれがなかなか予測がしづらいっていう状況だと思うんですよね。
そうですね、はい。
で先日お話の中で清水さんでこのシナリオプランニングっていうなんか予測する方法でこう、はい、危機を乗り切るというお話も直接お話をお伺いしたこともあるんですけれども、
はい、
今日はそのまさにシナリオプランニングのテーマで、
はい、
どうコロナ危機を予測して乗り切るかっていうことをちょっと清水さんの方からお話をしていただければと思いますので。
あ、そうですね、
はい、はい、よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はい、
ちなみにこのシナリオプランニングっていうのは別に私が開発したわけじゃなくて、もともと世の中にある手法のことなんですけど、昔ちょっとね、これ勉強したことがありまして。
あ、そうですか。
でそれで今回のコロナに使えるなと思ってちょっと思い出して、
なるほど、
まあ、いろいろお話をしてるっていう感じなんですよね。
はい、
はい、でこのシナリオプランニングっていう手法は今回のコロナの危機に関してだけじゃなくて、
はい、
こう経営をやっていく中で常日頃から役立つ方なので、うん、ぜひ、まあ、すぐできますんでね、使っていただければと思うんですけど、うん、
これはその未来予測なんか思考ツールというか考え方っていうことですかね。
そうですね、はい、うん、まあ、前提条件としてはさっき笠間さんもおっしゃいましたけども、先が見えない、未来が予測できないっていう前提に立ってどう経営を舵取りしていくかっていう考え方なんですよね。
はい、じゃあまさに今、はい、
なので、
まあ、この時期に必要な考え方。
そうそう、はい、
うん、
でちょっとまあ、定義を言うとシナリオプランニングっていうのは、まあ、起こり得る可能性のある複数の未来ですね、
はい、
これをまあシナリオっていうふうに呼んでるんですけど、
うん、
まあ、それを想定することで、不確実性の高い環境、まあ、今みたいな感じですね、
はいはい、
そういう環境の中で適切な意思決定を行うことを可能にするツールだということですね、うん、なのでまさに今が、そうさっきおっしゃったように第2波、第3波が来るのかどうかわからないという中で、まず舵取りしないといけないし、う
ん、ギリギリなところですからね、今ね。
そうそうそうそう、うん、はい、まず例えばその消費者のね、需要って言いますか、ニーズが回復するのかしないのかわからないっていう状況じゃないですか、
う
ん、
もうどっちに
転ぶか
全然わからない。
そうそうそう、
うん、
それによって戦略もね、変えていかないといけないっていうことで、
はい、
ではごっちゃごちゃになってると思うんですよね、皆さんの頭の中が。これがどうなるのかなみたいな、
うん、は
い、それをまあ整理するツールっていう感じですね。
はい、
でこれをですね、使って、うん、昔から使ってて成功してきたのが石油のシェルっていう会社あるじゃないですか。
あ、シェル、はい、
はい、はい、まあ、オランダの会社ですけども、
ね、
あそこがですね、まあ、実は1960年代ぐらいからこのツールを使って、
そんなに歴史のあるツールなんですね、これ。
そうそうそうそう、はい、なのでこのシェルはそのオイルショックの時にもこの手法で乗り切ったと、
はい、ああ、なるほど。そうなんですね、すごいな、
はい、なので一応実績があるツールなんで、ああ、まあ、今回も使えるかなっていう、
はい、
はい、感じですね。そうそう、じゃあ具体的にどうするのかっていう話をちょっとやっていくと、
はい、
まあ、本当に簡単なんですけど、
うん、
まず皆さんお手元に白紙を用意していただいて、
はい
はい、それで、要はマトリックスですね。縦軸と横軸をこう、ね、書いていただくと。
ちょっと僕も、ま、 要所。
はい、あ、そうですね。
はい、どうぞ。
縦に縦軸と横軸という、要するにこう4つのマスができると思うんですよね。
横軸ですね。はい。
はい。で、まず、この横軸を何にするかっていうところで、この軸は要は変動要素なんですよね。
軸が、あ、そうですね。はい。
はい。例えば、まあ、さっきの話で言うと、このコロナの感染の第2波が来るか来ないかっていうのがまず分かんないので、はい、変動要素ですよね。
ああ、そういうことですね。はい、第2波。
はい、
来る来ない。
例えばじゃあ、はい、左側を第2波来ない。
うん、来ない。はい。
で、右側を第2波来ると。
来るね、はい。はい。なるほど。
で、これまず2つの未来ができますよねと。
はい。
じゃあ、この縦軸を何するかっていうので、うん、まあ、例えばですけれども、そうね。何でしょうかな。お客様の需要がこう回復するかしないかっていう。
需要。
はい。
はい。上が回復みたいな感じですか？
上回復する。
下がしない。
下が回復しない。はい。ない、
はい、
で、そうするとですね、うん、例えば、左上のマス見ていただくと、
はい。
これは需要が回復する。
はい。
で、かつ、第2には来ない。
ああ。元通りですよね、はい。うん。
はい、元通りになると。はい、はい。っていうシナリオが1個あります。未来が1個ありますと。
なるほど。
はい。じゃあ、そうなった時に自社はどういう対応を取るかっていうのをここに書くんですね。
ああ。考えやすいですね、はい、これ。うん。
はい、そうそうです。はい。うん、じゃあ、その下行って、左下行くと、第2は来ない。
来ないけど。
来ないんだけども、みんながやっぱり恐れてて、自粛モードになってて、需要が回復しないっていう未来。
はい、なるほど、うん。はい。そうですね。
はい、で同じように右上、右下ってやっていくと、うん、これで4つの未来ができて、うん、それぞれに対してこう、はい、戦略を立てることができるという。
もう最悪のパターンから最善のパターンから、
そうそうそうそう、
でまたその真ん中をっていう感じですよね。
はい、で 今たまたまその2つの軸をそういうふうに設定しましたけれども、はい、まあ、これ全然他にもね、いろいろ選んでいただいていいかなと思うんですね。
この軸の設定が結構重要だってことですかね、じゃあね。
そうですね、はい。うん、まあ、でここの軸の設定はいろいろ試していただくといいと思うんですよね。
そうですね。うん、
はい、まあ、例えば、何でしょうかね、まあ、株式市場に関係ある仕事をしている人は、株価が上がるとか上がらないとかっていうのでもいいですし。
とか、自社にとって影響を及ぼす指標はどれかっていうのね。はいはい、
じゃね、そうですね、
第2波が来る来ないっていうのはすごい大きなあの意味合い の、はい、そのコロナの、はい、世界的に全てに共通するようなものですけど、
はい、
自社だけにこう重要な指標とかもあったらそれをこう割り当ててみて考えてみると、
はい、そうですね、うん、はい、あと例えば、これからリモートワークが普及するかしないかっていうのも結構みんなどっちなんだろうみたいな言ってるん で、
そ、 うです、ね、
でそれによって多分、法人向けにビジネスしているところは、多分、営業の仕方が変わったりとかすると思うんで、それを軸として設定するとか。
はい。
なるほど。そんな感じで、こう、いくつもやっていくと、複数の未来が見えてきて、で、それに対して準備ができるというツールなんですよね。うん、
これいいですね。今、ちょっと手を動かしながら実際にやりました、やってみてますけど、はい、ただ、こう、漠然と不安に考えて、頭の中でどうかな、どうかなって考えるよりは、
はい、
すごいなんか思考の補助線として、うん、考えやすくなりますよね。
そうですね、はい、う
ん、すごいなんか整理できそう。
あと多分これね、組織でやってる社長さんはこれを社員と一緒にやるだけでもかなりみんな戦略思考がつくんじゃないかなと思うんですね。
おっしゃる通り。
こうなったらどうするかとか、
はい、これはなんか仕組みツールとして面白そうですね。
そうなんです、そうなんです、
うん、
もう単純ですからね、紙一枚はできるので、
はい、
ぜひやってもらえればと思いますね。
そうですよね。今ちょっともその社員と一緒にやるっていうのがすごいいいなと思って、
はい、
我々その仕組み経営を構築する際にも、まあ、当然社長がある程度最初ベースを押さえた上で、はい、で実際こう社員と一緒に考えたりするじゃないですか。
はい、
うん、そういう時になんか同時にこれなんか複合的に使えそうだなって今思いました。
あ、そうですよね、うん、まあ、確かにこれ戦略を立てるやつなんで、その戦略次第でね、はい、仕組みも変わってきたりしますんで、はい、
うん、
まあ、大前提としてね、これやっていくともいいですよね。
はい。これあれですよね、だから、まあ、一番上の大きいところで第2波台、来る来ない、第3波来る来ないっていうところから、はい、今言ったその株価であるとか、リモートワークであるとか、
はい、
まあ、世の中の経済的な動向であるとか、自社のお客さんを対象にするとか、
うん、はい、
なんかすごい何パターンも考えておくと、
はい、
なんかいろんな打ち手を、なんですかね、その時になってからこう打ち手を考えるんじゃなくて、いろんな打ち手を考えた上で、うん、事前にこう準備できることは準備していく。
はい、
うん、そうしておけばなんかね、ちょっと気持ち的に楽になったりしますよね。あの、ただ漠然とした不安ではなくて。
はい、
はい、
うん、結構みんなだから今不安を感じてニュースばっか見てると思うんですけど、
そうですね、
単にそれを見てるだけじゃなくて、こういうのを使って、
はい、
能動的に考えていくっていうことですよね、
うんうん、はい、なんかあれですね、今日の話ってすごいシンプルなんですけど、
はい、
これ多分あのシンプルなほど奥が深いと思うんで、
はい
はい、実際にですね、これいろいろ手を動かしてやっていただくのがいいかなと思います、
うん、そうですね、うん、これはね、実際にシェルの、ね、ホームページ見ていただくと、
はい、
あのね、実際に彼らがどうやってこのシナリオプランニングを使ってきたかっていうのも書いてあるんで、
あ、そうですか、
後で、時間がある方はぜひ見ていただくといいかなと
思いますね。あ、なるほど、じゃあシェルシナリオプランニングとかっていう検索して、
はい、出てくると思いますね。
出てきますか、
ね、はい。もしかしたら私のブログが出てくるかもしれないですけど。まあ、記事で書いたので。
はい。見ていただいてね。
そうですね、はい。はい。
それをインデックスとしていろいろ見ていただければと思います。
そうですね、はい。
はい。ありがとうございます。
はい。ありがとうございます。
それでは仕組み系ポッドキャスト。シナリオプランニングでコロナ危機を乗り切ろうをお送りしました。また来週お会いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。